エアコンまで着きました。まあ、昨日に続きということで、オープンチャンネルの百物語を、オープンチャンネルのオカルト板の、百物語をやろうかなと。はい。で、百物語と言いつつ、58話だそうで、まあ、それをやっていこうと。で、昨日の時点で、6話まで読んだということなので、7話目からはやろうと思います。で、ジータレス読みで926お茶番はと、まあおっちゃんじゃないですけど番はです。で927、あらら平日に聞けるなんてちょっと感動しました、ありがとうと。まあ別に感動するほどそんなすごいことなのかよくわかんないですけど、まあはい、ありがとうございますということで、あんまり長い時間やらないと思うんですが、続きからいきたいと思います。第7話目、足音、酔い待ち草さんのお話からいきたいと思います。大学の先輩の話。夜の実験室にこもるのってあまりいい気分じゃないんだよね。その日はどうやら私だけが来ていたようで、朝から夕方まで誰にも会わなかった。窓の外が薄暗くなった頃だったかな、後ろの方でドアが開く気配がしたの。コツコツと靴音がして、私と同じように実験室に誰か来たんだなと思った。お疲れ様ですと振り返らずに声をかけたんだけど、返事がない。その時はまだ変だとは思ってなかったんだけど、しばらくしてまたコツコツコツと靴音がしたので、さっき来た人が帰るんだなと思った。振り返ったら白衣の後ろ姿が見えて、ちょうどドアからその人が出ていくところだった。それで一緒に帰ろうと声をかけるためにドアを開けたら、もう誰もいなかったんだよね。とにかくびっくりして急いで家に帰ったわ。結局あの日、私以外に実験室を使った人はいなかったみたい。後でよくよく考えてみたら、あの靴音もおかしかったんだよね。実験室に入るのには靴を履き替えないといけないから、あんなに響くわけないし、あの時間に外部から人が来たとも思えないし、今は実験するときはカセットテープを大音量でかけることにしたの。一人で実験するのはまだ怖いんだけどね。以上、足音っていう題名の話でございました。で次、第8話目、お久しぶりでクズさんの話。お久しぶりです。唐突にかけられた声に振り向いたが、後ろに立っていたのは全く知らない男性だった。ああ、自分が呼び止められたわけじゃなかったのか、勘違いして恥ずかしいな。そう思って足早にその場を立ち去ろうとすると、ちょっとバツバツさん、慌てた声で呼ばれた名前は自分の名前だった。え、確かに自分は人の顔を覚えるのは苦手だけど、いぶかしげな自分にその男性も首をかしげ、もしかして俺のこと忘れてます？〇〇って言うんですけど、聞き覚えのない名 顔を覚えるのは苦手でも一度聞いた名前はそうそう忘れないはずなんだけどな。だって3ヶ月前に会ったじゃないですか。仕事の席でバツバツって場所で、俺は上司のバツバツさんと一緒で、そちらはバツバツさんと一緒だったでしょう。確かに自分の上司だけど、そもそも一緒に仕事したことはなかったような。でもやけにリアルな説明だった。時間は何時で天気はこんな感じだったとまで言い募る様子は嘘に見えない。記憶になくても容易に想像がつく説明に、次第に自分でもそんなことがあったのかなという気になってくる。でもどうしても思い出せない。すみません。知ったかぶって話を合わせようかとも思ったが、結局頭を下げた自分に男性はうなだれながら去っていった。その男性と再会したのは3ヶ月後。仕事の件で、向こうはバツバツさんという上司と一緒で、自分は上司のバツバツと一緒でバツバツという場所での話だった。以上、お久しぶりっていう題名の話でございました。はい、ちょっとバツバツ言いすぎましたね。本当はちょっと違う記号だったんで、全部言うべきだったかな。ちょっと失敗しましたね。これややこしかったと思います。本来はちょっと全部バツバツじゃないんです。はい、すいません。で、次に行く前にジータレス読み928。敬愛するダンディーなおっちゃん、こんばんはと。ダンディーでもおっちゃんでもないんですけど、とりあえずバンはです。敬愛されるほどの人間でもないですが、はい。で、次、9話目呪い、これなんて読んだ、読めない、名前が読めない、検索をかけても出てこない。失礼、ちょっと調べるというかググって出てこない。なんとか鳥山って書いてあるんですけど、この語句はなんて読むんだろう。なんか難しい漢字なんですよね。まあ自分もともと漢字読めないこと多いけど、それでも見たことないぞこれ。なんて読むんだこれ。ググって出てこない、出てこないっていうか簡単に出てこないってすごくねえか。かや、かやって読むのか。かや鳥山でいいのかな。かや鳥山さん、はい。呪いっていう題名の話。母の実家の地域にはある呪いが伝わっている。それはひどい呪いで、かけた人は自分自身が呪いのために必ず死んでしまうのだが、呪いを受けた相手は死ぬかどうかは半々らしい。自分の命はなくなるのに効果は半々とは、なんとも分の悪い呪いだなと当時は思った。自分が小さい頃、母から昔近くに住む女性がその呪いをやったと聞いた。その日はいつも暴力を振るう自分の夫を憎み、その呪いを行って死んだという。その女性の死後、呪いの道具が見つかったけど、その後呪いが効いて夫が死んだかどうかは不明である。今にして思えば呪いとはこんなものなのかもしれない。リスクもなく確実に効く呪いなんてあるわけないのだ。自分は死んでもいい、相手を殺せるならわずかな確率でもすがりたい、そんな憎しみと絶望を持った人だけが呪いなどに手を出す。だから呪いとは本来ハイリスクで分の悪いものなのかもしれない。母は自分にはその呪いの具体的な方法を絶対に教えてくれなかった。しかし妹は教えてもらったらしい。一度妹にうまいこと言ってその方法を聞き出そうとしたが、キュウリの中をくり抜いて皮だけにしてその中に刃物を入れてまで聞いたのだが、 妹の言い方が分かりにくくて、何度も聞いているうちに母に見つかってしまった。女性がどうしても絶望したとき、最後にすがるための呪いなのかもしれない。以上、呪いっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、929、こんばんはと、犬とプッチンプリン食いながら聞いてますと、優雅な、平和ですね、まあ、ありがたい話で、犬はそれ聞いてどうなのか分かりませんけど。で、930、お茶コントもおっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。これからはこの時間が主流になるのかなと。まあ、仕事から帰ってきてもろもろ済んで、まあ、今日洗濯とかしてたけど、済んで、まあ配信やろうかなと思ったらこんぐらいの時間で、かつあんまり遅い時間にやるっていうことはできないんで、まあこのぐらいの時間かなと思ってたりしますけど、別に確定じゃないけど。で、931、階段に出てくる地名も名称も半音も難しすぎますよねと。それで読めないと漢字苦手なんだなとかコメントいただいたりして、って言うんですけど、まあ自分読めなさすぎですよね、そういう、フォローはありがたいですけども、実際読めてないからね、でもこれでも昔よりは読めるようにはなってるんですけどね。昨日とかもひどかったですが、なかなか漢字には全然、確かに難しい漢字もあるっちゃあるけど、まあ、フォローしきれないぐらい間違えてますんでね、自分は。まあ、それしゃあないですよね、叩かれても。そこは、叩かれるっていうか直されるっていうね、修正ですよね。でもまた間違えるんですけどね、自分の場合で。932、何気に堕胎を連想させる呪いですねと。相手が死ぬかどうかは半々、かけた自分自身は死ぬ、必ず死ぬけど、呪いを受けた相手が死ぬかどうかは半々、半々なんですよね。で、933、今来たよと、今日は10分遅れ、今日はたくさん聞けるかなと。まあ、たくさんってどこまで自分がやるかなんですけども、はい。で、次、10話目、吉行でいいのかな、3で山が光るっていう題名の話、10話目。怖いっていうより不思議な体験。家族で遠出して帰る途中、高速道路を走っていたら山が光って見えた。もう夕暮れ時で山の光は眩しいくらいだったのに、弟に山光ってないと聞いても、何一トン光っとらんしと返されるだけ。あんなに光ってるのになんで見えないのと思いながら山に目線を戻すと、もう光ってなかった。あれって何だったのかな。以上、山が光るっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、934、地名が読めないのは致命的ではないと言ってみたりしてと。致命的じゃないですよね、まあ、命までは別に取られないと思うんですけど、っていうことではないのは分かってるけど、まあいいです。はい。第11話目、夜道、くず餅のくずさんの話。 冬にしては珍しく、しなつくような雨が降りしきる夜更けだった。自分は国道とは名ばかりのひどい道と書いて国道と読むような山道を走っていた。深夜0時、車はエアコンをガンガン入れているのに妙に肌寒い。外が雪でないのが不思議なくらいだ。片側一車線あるかないかというような道を走っていると、やがて工事現場の信号が見えた。どうやら片側交互通行になっているらしい。前に1台、黒い軽自動車が信号で停止している。リアガラスは黒いフルスモーク。車高を低くして、見るからに威嚇しているようなリアウィング。あまりお近づきになりたいタイプではない。落石防止のための防護柵を設置しています。見るともなしに看板を見ていると、やがて信号が青に変わる。が、前の車はピクリとも動かない。おい、信号変わってますよ。心の中でつぶやくが、やっぱり前の車は待てど暮らせど動かない。クラクション鳴らした方がいいのかな。もし運転中に倒れてるとかだったらどうしよう。悩んだ末に車を発進させ、横を通り過ぎながら運転席を覗き込む。が、暗いせいか人の姿が見えづらい。やっぱり倒れてるとかなんだろうか。戻って中を見た方がいいのだろうか。あ、でも女一人でこんな深夜に車外に出るのは抵抗がある。と、後ろの車が動き始めた。よかった、ちょっと居眠りしてたとかだけなのかな。それはそれで危ないけど、と安堵したのもつかの間。近すぎ。追い越したから怒ったのだろうか。後ろの車は見る間に距離を詰めてくる。バックミラーを覗くと、近すぎてリアガラスのすぐ向こうにフロントガラスがぴったりくっついているかのようだ。自慢ではないが、こっちとらスピード出すのが苦手な超ヘタレゴールド免許だ。幅寄せされても40キロ出すのがせいぜいで、一瞬離合用のスペースが目に留まるが、追い越させたいけど、こんな行動する人なら何するかわからないな。警察に電話しようか。そう思ってちらりと携帯を見る。が、圏外。とにかく人里まで。山道を抜けてからならあとは何とでもなる。そう考えながら山道を下る。やがて道が急に広くなった。峠を降りて人里が近くなったからだ。100メーターほどの直線の後、急カーブになる。何度か通ったことがあるので道は覚えている。これだけ車間距離を詰められたらブレーキ踏んだはずみに追突されそうで怖かったが、かといってスピードを出したまま曲がれるとは思えない。カーブの手前で減速した瞬間、ふっと後ろの車がかき消えたというより、何かが追い抜いていったような感触。車の中の空気がふわりと揺れる。追い抜きざま小さくチッと男の声で舌打ちが聞こえた気がした。次の瞬間には車の姿は消えていた。事故って視界から消えたってわけでもないな。ガードレールにぶつかった音がしなかった。一応警察に通報するべきだろうか。でももし万が一本当に事故だったら、恐る恐る窓を開けた自分の目の前には、一部だけ不自然に新しいガードレールと枯れた花束が雨に打たれていた。以上、夜道っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。935、山光ってたら地震とかの前兆みたいに感じる。まあなんか地震、大地震の前兆はこういうのがあるんですよ的なやつはなんかあった気がするけど、山が光るっていうか光るように見えるってことなのかな。で、936、 こんばんはと、2日続けておっちゃんの朗読が聞けるなんて嬉しいですおっちゃんと、まあ、おっちゃんおっちゃんじゃないんですけど、まあ、とりあえずアザスで次、屋根裏部屋からの音、リンゴ小娘さんの話。実は私、今日午前中だけ部活があったんです。だけど風邪で寝込んでしまって休みました。ちょうどお昼を少し過ぎた頃ですかね、天井から物音がしたんですよ。私の部屋は3階の真ん中、そして唯一屋根裏部屋につながるところが1箇所ありまして、ドンドンって音がするんです。それも今日だけのことじゃなくて、いつも天井から物音がするのは大抵午前午後限らず2時半くらいから3時まで定期的に鳴り出します。いつもは夜更かしの際に音がするんですが、今回は違いました。私が寝込んだから聞いてしまったんでしょうけれど、いつもの通りドンドンと音がします。だけど本当にいつも通りで3時40分頃を過ぎると何の音もしなくなりました。それに頭も朦朧としていたので眠りにつこうとしていてすぐに寝ました。いつも私だけに届くあの音、あれは一体何なのでしょうか。来年の今日までには解き明かしたいです。以上、屋根裏部屋からの音っていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み937、ドライバーの霊とかライダーの霊とか己の未熟で死んでるのになんで出てくるのと、勝手に死んだのなら勝手に成仏しろよって感じだねと、うん、と言われましてもって、うん、己の未熟と言っても結局こうこっちの世界にこう未練があると、あのなんだ、あ、残ったりするっていうのがあるんでしょうけど、未熟といえどもやっぱり死にたくないっていうね、ありますからね。死にたくないというか、まあ、向こうに行きたくないっていう、それか死んだのに気づいてないパターンっていうのもなんかありましたよね、でずっと同じとこ走ってるみたいな、でありましたか。で、勝手に成仏しろって言われてもっていうね、はい、で938、本当にこんな日のこんな時間に勇さんの朗読が聞けるなんて感動で鼻水と発熱と悪寒が止まりません。大丈夫、薬飲んでるからと、そんな別に大層なもんじゃないんですけどね、こんだけあの漢字間違いカミカミのやつを、まあ、とりあえずありがたい話なんですけど、そんな別に持ち上げるほどのものでもないと思うんですけど、はい、それだったらもうちょっと自分ちゃんとやらないとダメだと思うんですけどね、適当すぎると思うんですが、で次、第13話目吸い殻、雷鳥1号さんの話。山仲間の話。夏山で単独行をしていた時のことだ。朝食事などの支度を済ませてからテントを畳もうと外に出た。すると異臭が鼻をついた。山の中ではまず嗅がないはずの匂い、きついタバコの匂いがテントの外に立ち込めていた。彼はタバコを吸わない。首をかしげながら周囲を確認すると、テントを囲むように大量の吸い殻が落ちている。昨日の夕方ここにテントを張った時には間違いなくこんなものはなかった。そのうち一つはまだわずかに支援を漂わせていた。 どうにも地味が悪く、できるだけ素早くそこから撤収したという。その後の山行参考では、もうそのようなことは起こらなかったそうだ。以上、吸い殻っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み939。うちも上の部屋から深夜3時に決まってハイヒールでコツコツ歩く音とか、子供がプロレスする音とか、ハングル語とか聞こえてうるさいですと、うん、深夜3時とかもうやめろって話ですよね。何が起きてんだと。子供がプロレスする音って。で、次、第14話目、開けてはいけない箱で、箱さんの話。僕の実家の天井裏には絶対に開けてはいけない箱がある。開けてはいけない箱の形状は至ってシンプルだ。10センチ四方の、漆の箱、埃をかぶり装飾は何もない。蓋を固定するために十字に締められた紐はほぼ朽ちかけていてボロボロ。実はこの間、双子の兄と箱を開けてみたのだが、怖いことは何も起こらなかった。なんだ、何もないのかよと思い、祖父に箱を開けたことを報告すると、天井裏を勝手にいじるなと叱られた後で昔話をされた。長くなると思うからここらで一旦切る。祖父の話によれば、僕らがまだ幼い頃、三つ上のいとこが箱を開けた後、黒くて怖い血を這う女の幻覚幻聴に苦しめられながらじわじわと弱っていき亡くなった。死因はよくわからず、乳幼児によくある突然死的な扱いだったらしい。箱はすぐ神社に持って行き、お焚き上げしてもらおうとしたが、どうしたわけか燃えずに焼け残り、なおかつ箱を燃やそうとした神社で不審火が多発したことから我が家に戻された。それ以降何度か誤って箱を開けてしまうことがあったが、特に何も起こらない。だからとりあえず大事を取り、開けてはいけないことにして天井裏に保管しているのだそうだ。正直この昔話は怖くなかったのだが、そういえば小さい頃に男の子が真っ黒な女の人に連れられて我が家の廊下を歩いている夢を見て泣いていたなーって思い出して、ちょっと怖くなった。ちなみにこの夢は兄貴も見ていたらしい。以上、開けてはいけない箱っていう題名の話でございました。で、ねえ、次行く前にジータレス読み、940、いや、おだて出るんじゃなくてと、本当に風邪ひいて、一日中寝込んでて退屈してたところに始まったから感動したんですよと、うん、まあタイミングがあったということで、まあ、感動するのか、うん、まあありがたいことですけどね。で、次、おだててるんじゃねえよと、てか感動でって書いてあるから、なんかおだててるのかなって思っちゃった、でも違ったという。まあいいです、はい。で、第15話目、カバン、クズさんの話。その女性が店内に入ってきたのは、私がちょうど応援でレジに入っていた時だった。いらっしゃいませ。 レジに並んだお客さんの商品をポスレジで読み取りながら声をかけながらふと顔を上げた瞬間、なぜか私は手を止め、ぼんやりと彼女を目で追ってしまった。年齢は30代くらいだろうか。明るめの茶髪に動きやすそうな服装、肩から淡いピンクのショルダーバッグを下げている。すみません。レジに並んだお客さんから声をかけられ慌てて我に返る。急いでレジを通しながら心はなんであんなに気になったんだろうという気持ちでいっぱいだった。気になったというより惹かれる感じか、わけもなくつい目で追ってしまうあの感じ。しばらくしてお客さんが途切れたのでレジから離れて商品棚の整頓に向かうと、さっきの女性が買い物かごを手に店内を回っていた。見れば見るほどなぜ気になるのかわからない。にもかかわらず気づけば視線はそちらを向いてしまう。彼女はこちらの様子に気づくことなく棚を移動していった。どうかした？首をかしげる私に店長が声をかけてくる。他の店員たちも私の様子が気になっていたようで、万引きとかとか聞いてくる。万引きではないんだけど。聞かれたところで自分自身でもよく分かっていないのだから答えられるわけがない。その女性は一通り店内を回ってレジへ向かい精算する。そして女性が店外へ出ようとした瞬間、けたたましく警報器が鳴り始めた。未精算の商品が通過すると鳴るアラームだ。女性は一瞬顔を引きつらせたが、次の瞬間には身を翻して駆け出していた。すみません、お待ちくださいお客様。店員に腕をつかまれた女性は顔を真っ赤にして声を張り上げる。私は取ってない。それを確認いたしますので奥に。押し問答の末、女性はしぶしぶ奥へ向かった。機械のご検知の場合、お客さんは戸惑ったりキョトンとされていることが多い。逃げようとしたということはそういうことなのかなと誰しも思っていたのだが、レジ袋の中の商品に未精算のものは見当たらない。ショルダーバッグの中にも未精算の商品はなかった。どうやら取っていないというのは本当だったようだが、ショルダーバッグから女性のものとは違う免許証や保険証が入った財布が出てきて、別の意味で問題になった。結局彼女は警察に引き渡されて一件落着したのだが、後日談が一つある。財布から女性のものとは違う身分証が出てきたとき、何気なくそれを見た私は、相原、これ小学校の時に転校していった相原ちゃんと同じ名前だな。一番仲良しで転校で離れ離れになることが我慢できずに、秘密基地に住んで二人暮らししてやるとプチ家出をし、大騒ぎになった友達だが、時が経つにつれて疎遠になった。免許証の写真を見ても昔の面影があるようなないようなといった感じで、もちろん同姓同名の別人だろうと思っていたら、後日財布を見つけてくれたお礼を述べにと現れた彼女はやっぱり幼なじみの相原だった。いまだにあの女性が気になったことや警報器が誤検知で鳴った理由は不明だが、あれはきっと相原の財布が発した SOS だったんじゃないかと思っている。以上、カバンっていう題名の話でございました。で、次、第16話目、砂浜にて雷鳥1号さんの話。友人の話。 海岸の砂浜を歩いていると行く手からズリズリという音が聞こえてきた。視線を上げるとスイカほどもある黒い毛玉がこちらに這いずってくる。なんだろう、海藻の生えた大きなヤドカリかいな。そんなことを考えながらぼーっと見ていると、そいつがくるりと上を向いた。目と目があった。砂上を這いずっていたのは男の生首だった。さっと目をそらし見ていないふりをした。ずりずりと何かが這う音は止まることなく彼のすぐ横を通り抜けていく。音が聞こえなくなってから恐る恐る背後を見てみた。何かを引きずったような跡だけが岩の向こうに続いていた。確かめる勇気などなくてダットのようにそこから逃げ出したそうだ。以上、砂浜にてっていう題名の話でございました。はい。で、次、行く前にジータレス読み941。あまり怖い話とは関係ないけど、最近ずっと吐き気がするんだけど、今日6歳の子供がお墓の掃除に行かんのと突然言った。さっき実家に行ってたら父親が明日墓参りに行くと言った。なんとなく、ああ墓参りに行けということなんだなと思った。墓参りに行ったら体調も戻るかなと。まあわかりませんけどわかりませんけども、あのなんかそういう話はあった、読んだ気がする。なんか墓参り行ってないあれでなんか池的なこう信号じゃないけど、なんかそういったのがあって行ったらっていうパターン、でもまあ行ってないんだったら行った方がいいです、いいとは思うんですけどね。その体調がどうかっていうのはちょっと分かりませんけども、その辺はだけども、まあ行ってないのならば行くことは別に、行った方がいいんじゃないのっていうのはありますよね。で942、イサムさんこんばんはと。ところで若干音が小さいように思うのですがいかがなものでしょうかと。昨日は音がバッチリと言われて、今日は音が小さいと言われると。設定を変えてないのに何が起きてるのか、分かりません、分かりませんね、マスター音量も変えてないし、口から遠いのかな。でもあんま位置も変わんないんだけど、普通に出してる声が小さいのかな、昨日に比べて。でもあんまり声変えてないと思うんだけどな、音量は。で、943、財布がつくも神化したのかなと。つくも神化、つくも神化する下から相原さんの、ちょっとわからん。つくも神に相原さんの財布がなくなって取られちゃったよっていうあれなんだけど、つくも神かし、まあわかんない、自分はやっぱわからん。で944、なまげのおじさんハラッキーと。まあおじさんじゃないんですけど、もうなまげ関係ないんですけどね、全然やってねえし。で945、あ言っちゃダメかなと思って言わなかったけど、こっちも若干音量小さいと。若干音量小さいね。マイクをできる限り口に近づければでかくなるのかな。 で、946、俺も昨日聞いてそれ以前と比べて音量が小さくなったと思った。逆に昨日は音量が大きくなってよかったねって言ってたのに、もうなんか聞く人によって違う感じがする、何が正解なのかもう分かりませんね。ね、大きくなって よかったっていう人もいれば、それ以前と比べて音量が小さくなったというレスもあれば、今日は小さくて昨日は良かった、まあ、結局小さいってことか、で947、出遅れたわと。要分にチャンネルでも百物語集まるものなんだなと、オープンにチャンネル、全然自分見ないから分かりませんけど、で百物語と言いつつ58話だそうです、書いてありましたまとめに。なので58話ですね。で、第17話目、泣き女、酔い待ち草さんの話。S から聞いた話。 S の友人が亡くなった。以下友人を A とする。病気が分かってからあっという間だったらしい。同級生である S に知らせが届いた時にはもう葬儀は終わっていたそうだ。 A は家族葬だったので S や他の同級生たちは弔辞を送ることもできなかった。そんなことでモヤモヤしつつ S は大学時代の友人たちと連絡を取り合った。特に A と仲が良かった B はショックを受けているようだった。とりあえず S は B を酒の席で慰めることにした。すると B がポツリポツリとこんなことを話し始めた。ある夜寝ていると廊下で絶叫のような大きな声がして目が覚めた。ドアを開けてみると見知らぬ女が座り込んで手で顔を覆って泣いている。その日は眠れなかった。その後すぐだよ、 A が亡くなったと知ったのは。でもそれが初めてのことじゃないんだと彼は続けた。以前も夜中に女の泣き声で目が覚めたことがあった。その時はしばらくして事故で多くの人が亡くなったんだ。今度その女の泣き声が聞こえたら次に死ぬのは俺かもしれない。以上、泣き女っていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレス読み、948、音量等の設定は最大にしてるけど何かボソボソ喋ってる感じになってると。ボソボソ喋ってるからね、ボソボソ喋ってるからボソボソ喋ってってる風に聞こえてもしゃあないかなと思うんですけど、で949、アンプ付きスピーカー PC につないでるからもう満体と、そんな小さいんですかね。そんなに小さいの、こんな音量メーター動いてるのに、どうすればいいんですかね、マスター音量さらに上げた方がいいのかな。はい。もう分かりませんね。はい。で、第18話目、まあ音小さいならあんまやってもしゃあないかな。 18話目、まあ、まあ7話目からやってるから、まあそこそこやってるけど、でもあんまり時間経ってねえけどな。まあいいや、第18話目白蛇、三好さんの話。ばあちゃんから聞いた話と後日談。ばあちゃんは中学生の時、ガキどもにいじめられていた小さい白蛇を助けたことがあるらしい。その蛇が神様か何かだったのかは不明だが、それからというものも、ばあちゃんは命に関わる事故や事件を何度も回避してきた。例えば、俺が知ってる中で衝撃的だったのが、後期墜落事故の時、係員の勘違いで足止めを食らったため、ばあちゃんは事故機に乗らずに済み事故回避できたこと。この話をする時、ばあちゃんは決まって最後にこんなことを言っていた。最初こそ白蛇のご利益かもしれないと思うとありがたかったんだよ。でもね、年を取るにつれてだんだんと恐ろしくなってきちゃった。俺がどうして恐ろしいのか聞いても、ばあちゃんは何も答えてくれなかった。そんなばあちゃんが半年前に亡くなった。遺品整理を手伝っていた時、俺はばあちゃんの日記を数冊発見し、こっそり持ち帰った。なんでこんなことをしたのかは自分でもわからない。何かに突き動かされているようにそうしていたとしか表現できない。日記は数年前から書き始められたもので、日々の些細な出来事から俺が大学に入れて涙が出るほど嬉しかったこと、でも会う機会が少なくなるから寂しいことなどが綴られていた。でも亡くなる1年ほど前から日記の内容が激変した。毎日毎日大きな白蛇が夢にやってくる。白蛇は必要以上の加護をやったのだから、死んだ後は白蛇のもとに行かなければならないという。死ぬのが怖い。そんなことが毎日長々と綴られていた。ばあちゃんは死後きちんと天国に行けたのだろうか、それとも白蛇のところにいるのだろうか。せめてお盆には魂が家に帰ってこれる状態であってほしいと思う。以上、白蛇っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み950、前回から周りの見えない何かに怯えたかのような朗読になっているのは確かだなと。やっぱそうなのかな。951、おっちゃんが部屋で飼ってる虫の鳴き声が聞こえると、まあ幻聴ですけどね。で、952、マイクを動かしてから音大きくなったよと、そうね、どうすりゃいいのかね。何かに怯えたかのような朗読になっているか、じゃあやらない方がいいかな。で、953、おっちゃん版はお久しいと、まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、音量ね、ウィンアンプと Windows とスピーカーの3箇所で調整してるから大丈夫と。アーカイブは MP3 ゲインで音量アップして保存してる。途中から大きくされる方が後で困る。そうか、上げちゃいましたけどね、音量上げちゃいました。雑音がどんどん増えてると思うけど、まあそれよりもまず声が聞こえないっていうんだからしゃあないですね。で、じゃあやめようかな今日。まだ1時間経ってないか。そうだな。まあいいや、やろう。で、第19話目、家計クズさんの話。 私呪われてるんですよ。突然こんなことを言われたら普通ははぁと思うだろう。現に自分もはぁと聞き返した。いくら会社の忘年会の席での無礼講とはいえ、彼女の突拍子もない発言に耳を疑った。他の社員はめめ出来上がっているので、下戸の自分に話しかけたのであろう。他に彼女の話を聞いている者はいない。というか彼女自身すでに出来上がっている気がする。聞いてもいないのにそんなことを話し始めるあたり、特に彼女は頬を上気させてこちらの返答など気にすることなく続けた。私の家系ね、地元を離れられない呪いがかかってるの。はあ、最低。小学校の修学旅行は季節外れのインフルエンザに患って行けなかったの。中学校の時は直前で事故に遭って、その時におばあちゃんが教えてくれたの。うちの家系の女は地元を離れられないと言われた彼女はひどく反発したのだという。だってそんなの納得いかないじゃない。だから高校は遠方の全寮制のとこに行こうと思ってすごい勉強したの。でも受験直前に O157 に患ってさ、かかってさ、結局地元の高校に進学した彼女だったが、それでも諦めきれず大学こそはと思って勉強頑張ったわ。ああ、ちなみに修学旅行は台風で行けなかったんだけどね。で、あちこち受験したんだけど、結局入試に行くことさえできなかったと彼女は言う。片や人身事故で電車が止まるかと思えば雪が降る。ひったくりにあって切符と受験票の入ったカバンごと紛失する。受験し直そうとしたら渋滞にはまる。タイミングよく不幸がある。実家に落雷があってそれどころじゃなくなる。台風といえば小学校の時のキャンプも台風で流れたっけ。思い出しながら彼女はそう付け加えた。一通り話してすっきりしたのか、やっと言葉の止まった彼女に、でも今は地元を離れてこっちに来てるんですよね。そう問うと彼女は満面の笑みでうなずいた。だって娘を産んだら娘に呪いが移るって分かったから、今私は自由なの。嬉しそうに、心底楽しそうに答える彼女に絶句する。それはつまりそのために娘さんを産んで捨ててきたと。やだ、失礼なこと言わないでよ。そりゃ娘はかわいそうかもしれないけど、ちゃんとお母さんとおばあちゃんが見てくれてるし、私だって被害者なのよ。そう言いながらも彼女の表情は嬉しくて仕方がないと物語っていた。悪びれずニコニコと答える彼女に罪悪感はみじんも見えなかった。あれから数年が経ち、自分はとっくにその会社を辞めていたが、彼女は今でもその会社で働いているらしい。今私は自由なの。満面の笑みでそう言った彼女を思い出すたびつくづく実感する。生きている人間の方がよっぽど怖いと。以上、家系っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、954、様子見で今の感じでいいよと。様子見で955、怖がりながらやってるように聞こえるし大丈夫と。どうなんだろうそれ。で、956、あと6話やろうよと。6話。やるつもりでやるけど。で、957、ああ、ノイズは特に問題ないどすえと。ああ、そうか。じゃあ、上げまくっちゃってもいいのかな、もう。で、958、全然聞こえるからやめないでと。やりますけど。で、959、イサムさんお願いやめないでと。まあ、お願いされても、やめるときはやめるけど。普通に今日やろうかなというところで、まあ、どこまでちょっとやるかはあれなんですが、次第20話目女で、水藤さんの話。 父に聞いた話。当時高校生だった父は下校中急に後ろから肩をつかまれた。父がビビりながら振り向くと、血走った目をした30歳前後の女が、なんで私の前を歩くのよと叫んで唖然とする父を超早足で追い抜いていった。父は女を見送った後、その後ろについていくのも怖かったため、脇道入って少し遠回りをして帰ることにしたらしい。脇道に入ってしばらくすると背後から物音がし始めたそうだ。人通りの少ない道なのに珍しい。そう思ってちらりと振り返った父は思わず小さな叫び声を上げていた。父の背中にピタリとくっつくように先ほどの女が立っていたのだ。女は何かブツブツとつぶやいていて、とても常人とは思えない様子だったそうだ。恐怖がピークに達した父は振り向いて女を突き飛ばすと、すぐさまきびすを返し全速力で家まで逃げ帰った。この話でも十分怖いけれど、一番怖いのは俺がこの話と全く同じ体験をしたってこと。俺の場合はさすがに女を突き飛ばす勇気が出ずにコンビニに逃げ込み振り向くと、いつの間にか女はいなくなっていたのだが、背後に張り付いた女は終始、なぜ前を歩く、お前も突き飛ばすんだろうって延々とつぶやいていた。この発言から考えると、おそらく父の遭遇した女と俺の遭遇した女は同一人物である。だがもし同一人物であれば、あの女は40年近く姿形を変えずに存在していることになる。彼女は一体何者だったのだろうか。以上、女っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み960、階段は普通怖がりながらやるもんなのよと。知らなかった。ええ、階段って怖がりながらやるの。ああ、語る方か。語る方は、まあ、自分の怖い体験みたいなあれでね、言うから、まあ、怖がりながらというか、まあ、その時をこう思い出しながら的な、まあ、実際にこう体験したこう怖かったんだよねっていうあれで言うんでしょうけど、自分ちゃうからね自分は怪談朗読であなのと、あとそもそも自分がやってるスタイルが全然、とりあえず、そのまま読むっていう、怖い話は中身が怖いからそのまま伝えれば怖いはずだっていう、持論のもとやってるんで、怖いでしょうって読むのは逆に相手を冷めさせるからやらない方がいいという持論のもとやってるんで、あんまり怖いでしょうって雰囲気は出したくないんですけど、で次、第21話目願い事、クズさんの話。父に聞いた話。違う、ごめんなさい。21話目願い事って書いてあるけど、話が20話目と同じだ。あれ、どうすればいいんだろう。21話目、違うんで飛ばしますね。願い事って書いてあるけど、話が女と同じでした。すいません。これは単純にミスですね。そうですよね、同じですね。このまとめサイトさんがちょっとミスをしていた、いるとこですね。なので21話目はちょっと飛ばし、第22話目盆の海、雷鳥1号さんの話。 知り合いの話。盆に里帰りしていた時のことだ。実家の前はすぐ漁港になっており、一歩外に出れば潮と船の姿が確認できる。夜玄関先に縁台を出して祖父と将棋を指していると、沖から波とは別の音が聞こえてきた。ギーギーギーと貝を漕ぐ音、幼い頃はよく耳にしていたが実際に聞くのは久しぶりだった。へえ、懐かしい、手漕ぎ船ってまだあるんだね。そう祖父へ言ったところ、渋い顔でこう返してくる。今時に手で漕ぐ船なんかどこの家にも置いてねえよ。祖父はそれ以上何も口に出さない。局面は祖父に不利であり、それを打開しようと必死な様子だ。そのうち知り合いは奇妙なことに気がついた。貝を漕ぐ音は小さくも大きくもならず、ずっと聞こえ続けている。だのにどこからも近づいてくる船の姿は見えないのだ。いぶかしげに暗い海を見やる彼に向かって祖父は言葉をかけた。盆の夜に海をまじまじ見るもんじゃねえ、連れてかれるぞ。彼はその忠告に従い海を見るのをやめた。その後も将棋を指している間中、沖合から手漕ぎの音が聞こえていたという。以上、盆の海っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み961、特に怖がることもなく淡々と朗読するスタイルが好きと。まあ人それぞれですからね、そうじゃない方がいいっていう方ももちろんいるでしょうし、はい、で962、その持論は共感するわと。まあ、ありがたいですね、ありがたいっていう、うん、まあそうじゃねって思うんですけどね、怖い話を怖いでしょうって読まなきゃいけないのは、まあ、よく自分言いますけど、そのイメージができない経験値の少ない子供に対しては、そういうイメージ植え付けをやらなくちゃいけないから、そういう表現を組み込んで、伝えなければ届かないと思うんですけど、大人に関してはもうそういう表現をすることは逆にいらんわ、そんなの知っとるわいっていうのがあるんで、そういう要素を入れなくても、もう元々怖い話は怖いから怖い話なんだから、もう内容でそのまま伝えれば怖く勝手にイメージして怖がるっていう、でしょっていう、ところですね、はい。そうじゃなかったら中身が怖い話じゃないじゃんっていうことになっちゃうから、怖い話なら怖い話なはずなんで、そのまま伝えれば勝手に怖がるはずなんです、イメージできる人は、うん、でそのイメージも人それぞれだから自分で怖くするはずなんです。なんせそのなんだろう、表現しきれない。あ、ちょっと待ってください。 ああ。いや、まさかこんな時間に来るとは思わなかった。絶対こんな時間に誰も来るはずねえよだと思ったところでよくわかんないのが来た。で、BGM ない？あれ BGM 下げすぎたか。BGM なかったんだ、失敗したな。ちょっと下げすぎた。 BGM かけてたんだけど、その辺もちょっともう全然バランスが分かんなくなっちゃったな。まあいいや。なんだ、963、おっちゃんがエロい体験談とか読んだらどうなるんだろうなとふと思った一瞬と。まあ、淡々とただ話すだけだからエロい体験談なんだからエロいはずなんです。で、964、壁ドン、床ドン、天井ドンと。まあ、天井はまずないですね。で、壁も まあ、あんまり自分の今住んでるところの話をするのはあんまり良くないかもしれないけど、まあいいや、はい。まあ、とりあえず違いますね。で、965、21話目普通に書いてありますよと。やべえ、自分の教えてもらったところとは違うところかな。で、966、そういえば BGM ないなと。これで BGM あるんですかね、上げたんですけど、でも上げすぎるとちょっとあれかなと思ったからやってないんですけど。で、967、おそらく見ているサイトが違うと思われと。自分は第2回オープン2チャンネルオカルト板100物語まとめっていうサイトを見てます。多分そこを教えてもらったからだと思うんですけど、自分で調べたのかな。まあそれも覚えてないんですが。で、やめよっかな。ちょっと抜けちゃったからな。抜けちゃったからちょっともう今日22話目でやめるか。今日だって7話目からやったから結構読んだし、1時間は読んだからちょっと今日やめよう。これもうあのなんか、腰折られたし、しかもどうでもいいのが来たし、別にだって来るはずないからね、こんな時間に。あのなんか例えばまあいいや、通販頼んでるとかね、そういったのじゃないからね、こんな時間に来るのないよね。だって8時50分だろ、なさすぎだろ普通。で、968、 BGM は聞こえずホワイトノイズが目立ってきたような気がすると。まあ音量上げてますからね、音小さい言われてるから。だからホワイトノイズ入るんだろうなと思って上げてますけど、でも別にホワイトノイズ入ってるなんてことも言われなかったから上げまくってるんですけど。で、 BGM が聞こえない、困ったねこれ。音量メーター動いてんだけどな。まあもともとあんまり音量の大きい音 BGM じゃないからかな。はい、結局今日ダメでしたね。はい、すいません。もう一回出直してこいって話ですね。もうダメでした。はい、すいません。22話目までやったけど、21話目が読めてなくて、だからそんな感じですね。で、新聞の勧誘でもないですね。で、BGM ずっと聞こえてますよと。もうこの辺が全然わからんね。こう聞いてる人によって全然ちゃうのね。はい、まあでももう今日いいです。BGM が聞こえない、BGM は非常に薄い曲ではあるんですけどね、いつもかけてるやつの一つではあるんですけど、はい、まあもういいです、今日はもうダメでした、すみません。で、 NHK かもなって書いてあるけど NHK でもないんですけどね。で、普通に BGM も聞こえるともうダメですね、まあ、BGM さっき上げたからかもしれないですけど、はい、いや、すみません、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日はこれで終わりたいと思います。録音ファイルがアップしていただこうと思っているので、もしよかったら聞いて送んなましということで、 終わりにしたいと思います。いや、すいませんでした。もう全然ダメですね、もう10年目、次11年目に入ろうかなというのが近づいてきてる中、一向にこの辺がうまくなりませんね、グダグダです。はい、じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあ、この辺で。では、バイバイ。